はい、ホセア書の12章を開いてください。ホセア書の12章を開いてください。ホセア書の学びが11章まで来てですね、そして午後に12章から14章までを一節ずつ見ていきますけれども、今朝は12章の2節から5節に注目します。12章の2節から5節に注目します。主はヤコブを罰するためにユダと言い争う。ヤコブの行いとそのなすことに応じて主は彼に報いる。彼は母の胎にいたとき兄弟を押しのけた。彼はその力で神と争った。彼は御使いと格闘して勝ったが、泣いてこれに願った。彼はベテルで神に出会い、そのところで神は彼に語りかけた。主は万軍の神、その名は、呼び名は主あります。主はですね、今このホセア書においてイスラエルのためにご自身に立ち返るように、まあ、これ促しているわけですね、この予言が。そして、この彼らが豊かになっている中で偶像礼拝に陥って、で最後にアッシリアに滅ぼされるということ、まあ、その中がにあってこの立ち返るようにと教えておられます。で私たちが世の中に生きていて、でいろいろなこのしがらみというか束縛をこの思い受けていてですね、でそこに引き寄せられていって神から離れていき、神以外のものに夢中になっていく。しかしそのように神から背を向けている、背信と言いますけれども、背を向けている中においてでさえ神の愛情は変わってない。神は見捨てておられない。その避けるような、心が避けるような思いを持って痛みを感じてなおも手を伸ばしておられるというのがこのホセア書の大まかな流れになります。で、その中でこの2節、主はヤコブを罰するためにユダをと言い争う。ヤコブの行いとそのなすことに応じて主は彼に報いると、このヤコブを取り上げて、このなすことに応じて報いるって言ってるんですね。で具体的に一体何言ってるかというと、一節に書いてありまして、このエフライム北イスラエルがアッシリアと契約を結んでエジプトには油を負っているって書いてあるんです。何かと言いますと、このヤロブアムの2世が死んだ後に、この国が一気に弱まっていきました。でその中で強国であったアッシリアに媚びへつらって、そのことによって生きていこうとしたわけなんです。でもアッシリアは基本的に敵対する国です。自分たちを攻めてくる、征服しようとしている国なのにもかかわらずですね、今ちょうどこういじめている人に対してなんかもっとこうなんか忠誠を誓っていくみたいなこう逆現象ですね、それも愚かなことですけれども、もっと愚かなことはそのように同盟を結んでいるにもかかわらず、そのアッシリアの対抗する敵国であるエジプトにも貢ぎ物を持っていくと、密かに二股外交ですよ。簡単に言うと二股なんだっけ、恋愛であるじゃないですか、二股で付き合っていく、二股かけるだ、二股かけたら、二枚舌ではないですね、ここでは二枚舌ではない、二股学校ですね。二股でやったらどうなります？もうアウトですよね。どっちからも嫌われます、恋愛だったら。でこの外交でも全く同じです。 破滅的なことを行っていく。なんでそういうことをするのかっていうと、動機は何でしょうか。良いところ取りなんですよね。良いところ取りです。で、国の話をすると、神を知らない国民、こう普通の世俗の国であれば、まあ、ある程度行っている、まあ、常識であります。日本ではどうですか、まあ、隣国に、地域大国の中国がありますよね。日本は中国の支配の中にあるでしょうか。はい、聞きますけど、ないですよね。友好は保っていますけれども、中国の支配下にはありません。しかし西側の勢力の支配下にはあります。西側、つまりアメリカですよ。日米同盟ですね。基地があるわけでしょ、米軍の基地があって。でも日本の政治家の中には、東アジア共同体といって、もうアメリカとは距離を離して、まあ、中国を中心とした勢力の中でやっていこうよっていう意見の人もあるわけなんです。まあ、こういうふうに、この外交というのは、この相手から何を得られるかということで天秤にかけて生きていくんですけれども、これを神に選ばれた国民が行っていいのかって言ったら、それは違うわけです。私たちもこの常識の中で、この良いところ取りというのはするんですよね。するんですよ。けれども神に選ばれたものとしては、良い、このなんていうの、こういういいものがあるから、じゃあこっちやろう、いいものがあるからこっち、まあ、ご都合主義っていうか、まあ、日和見っていうか、日和見じゃないな、こうご都合、こう都合でこういろいろとね、物事を動かしていこうとするものがあるけれども、それやると致命的であります。そうではなくて、私たちが頼るべき方は神ご自身ですよね。いろんなものに当てはめることできますよ。例えば病気で、この戦っている人であれば、この病院が、あの病院、これもちろんそういうことを考えていってもいいですけども、誰が癒すのかという信仰が必要ですよね。神が癒されるわけです。じゃあ病院に行くなって話ではないんです。そういう話ではなくて、神が癒される方だということで、神に信頼して祈っていくという、これが必要なんですね。しかしエフライムは神に背を向けていたので、そういうことがなかった。右にも揺れ、左にも揺れという中で、右からも左からも、まあ、攻められてくるっていうか、裏切られるっていうか、まあ、その中において、本来ならばまっすぐに、主の道を歩まなければいけなかったわけです。そこで主は言い争うと言われます。イスラエルのことをここでヤコブと言われます。なぜかといったら、イスラエルの父祖、始まりはヤコブです。日本の国で誰かって言っていないですよね、もちろんね。日本国民の父祖はって言って、まあなんかね、神話の中で神々が出てくるけれども、あとは神武天皇とか、神話の中のね、天皇が出てくるけれども、ないですよね。しかしイスラエルははっきりしてます。だってこのヤコブが後で神から、まあ、今日のこの御言葉ですけども、イスラエルと名付けられたんです。新しい名前が付けられました。で、このヤコブを思い起こさせてるんです、子孫であるイスラエルに対して。どのようにして彼がイスラエルになったのか、どのようにして主なる神である私に会ったんですかって神様がこう問いただしてるんですね。で、神の民、神を信じているというものでさえですね、議論することがあります、神に対して。こうじゃないですかってこう訴える時があります。 アブラハムがソドムを滅ぼさないでください、50人の正しい人がソドムの中にいるかもしれないじゃないですか、こう訴えたんですね。そしたら神様が、いや50人がいたら町全体許すよって言ったんです。そしたらちょっと慌てたんです。交渉してるんですね、アブラハム。40人しかいないかもしれません、だから全体許すよって。でこの30人ってでずっと言ってって、あれなんていうかちょっと分かんないけども、どんどん交渉してって、どうです神様と交渉するって。で最後の10人まで落としたんです。なんかあの値段交渉みたいだね、もう叩いてね、ボーンって安くして、それ神様 OK って言っちゃうんですね。で他にもヨブがこの自分の受けてる苦しみについて、自分は悪いことをしていないということを論証していく、この論じていくんですね。しかも神を相手にして論じていくことまで行いました。でそこで神がですね、嵐の中で現れたんです。そして今度は神様が問いただしていきました。議論して言い争ったんです。私が地のもとを作った時にそこにあなたはいたかい、どうやって作られたか分かってるかい、ね、でこの雨が降ってこの水が来るこのメカニズムをあなたは知っているかい、そこの動物界の話もしてですね、でダチョウはなんでこの産んだ卵をほっとくんだいって、私が知恵を取ったんだよって、こういうふうなね。そして途中でヨブは、私はもういや、いあなたのお考えになっていることを分かっているようにね、とんでもないことを言いましたと言って、でもまだ心の中では本当にそう思ってなかった、口だけだった。だからまだまだずっと言い続けて、最後はレビアタンという竜みたいなこう、竜ですね、まさにね、存在を言って、これを作ったのも私なんだよと。でそこで彼は灰、灰と塵の中で悔い改めますってこう言いました。主に訴える、主に議論するって負けるに決まってるじゃないですか。負けるに決まってるだろうにやっているんですね。でも私はこういうヨブとかアブラハムとか、またヤコブもこの格闘していきますけれども、私はすごいなって思うんですね。なぜかって言ったら、自分が恥をさらすことになるじゃないですか。もうこうやって御言葉に、この神の言葉に記録されて、世界中の歴史にわたってもういろんな人の恥になっているわけですよね。プライドがあったらこんなことはできません。神様はこのように神に議論するぐらいの、この全ての自分の隠れていること、この意地を張っていること、不完全だと薄々分かりつつも神に申し上げていくこと、これをする人たちとを愛しておられるということですね。双心が神様が一番悲しまれます。神に対しては良い人になろうとする、人に対しても良い人になろうとする。八方美人ってありますよね。神に対しても同じようにしていく、で隠れているものを持っている、これが一番良くないこと。でも自分の至らなさをこの神に訴えることをすることによって知っていって、悔い改めることができる。で神に責められます。でも痛みと傷を持ちます。しかしその傷というのは必ず癒される傷です。でそれを今から見ていきます。ヤコブが傷を受けました、格闘して神と。しかし本当の意味では癒しの傷であります。で3節に、 彼は母の胎にいたとき兄弟を押しのけたって言ってるんですね。ヤコブという人物は神に愛され選ばれた人だったんです。どうでしょう、皆さん神様に愛されてますか？いや、分かりませんっていう疑問が浮かんだ人は、神の愛じゃなくて人の愛を考えてます。ヤコブは愛されてにエサウを私は憎むっていうふうにマラキ書に書いてあって、でしかもその神が本当に恋したって愛している、そしてヤコブを選んだということがなんと生まれる前に行っておられたんです。まだ善も悪も行っている、何をするかもわからないような時にヤコブを選ばれました。でヤコブが愛されるようなことを行ったかというと行ってません。ヤコブの生涯を読んでヤコブを尊敬できるような人、ヤコブに好感が持てるような人というのはちょっといないと思います。まあ、ちょっとずる賢い抜け目がない性格の持ち主でした。でもよく読んでいくとヤコブは神から嫌がられてないどころか、むしろ良くしてもらっていて、そして祝福を受けていくんですね。ヤコブのことを咎める言葉は何一つありません。自分に当てはめてください。神の愛は無条件です。そして神の愛はその人に愛されるものがないのに愛する愛です。彼の名前はかかとをつかむものという意味なんです。かかとつかみ、なんでかっていうと、妊娠した時にお母さんのリベカが双子の赤ちゃんであることが分かり、そして出てくる時に赤ん坊が初めにエサウが出てきました。この結構生まれる時から毛がこう体毛があったんですね、たくさん。で毛目じゃらって意味なんですね、エサウは。そしてなんと2番目の赤ちゃんがその1番目の赤ちゃんであるエサウのかかとをつかんでいたんです。それでかかとつかむものという名前が付けられました。これは彼の生涯を表していました。相手のかかと、つまり弱みをつかんで自分が先んじようとする、そういう性格であったんです。でも今も言いましたように愛されていた、生まれる前から選ばれていた。なんとリベカに対して主は兄が弟に仕えると言ったんです。普通長男が、弟が長男に仕える、特に族長社会ですから長男が権利を持ってます。でも逆のことを神がおっしゃってたんです。でもヤコブ自身は貪欲なまでに神を求めて神の祝福を求める人でした。で自分が神に愛されて選ばれていることも分かっていました。だから選ばれているからこそ神の祝福を得るために、その何かがあればその奪い取るほどの力を持ってたんです。例えば何ていうかな、こう聖書が置いてあってね、聖書を見たいと思ってね、人の聖書なんて持ってっちゃったみたいなね そういう力を持っていたんです。ヤコブがこのスープを作ってました。赤いスープ、レンズ豆で作ったスープを作っていた時に、エサウが寮から戻ってきて、まあ、スポーツマンだったんだよね。エサウはこう肉体系の肉体派の人だったんですね。で戻ってきて、腹減った、飯食いてって言った時に、そのスープの匂いがあったので、食いてって言ったんです。そしたらヤコブが、長子の権利を私に売りなさいって言ったんです。長子の権利って長男の権利です。お父さんイサクのものを受け継いでいく、霊的なものも含めて受け継いでいく権利を求めたんです。そしたら、長子の権利など何になろうかと、エサオはその神からのものを受け継ぐことを、このないがしろにしたんですね。でこれよくありますよね。神の言われていることについて、今私がこれを行っているから、そんなものどうでもいいよってあるじゃないですか。神の命令に対して、神こうしなさいっていうことに対して、いや今これやってるからもうどうでもいいよって、その永遠の命と引き換えに今の必要を満たしていく、これがエサウの姿、俗物って言われてますね、聖書の中に。しかしヤコブはこのようにして神の祝福を自分の力で取っていこうという、先ほどのエフライムですね、このエフライムも自分の力で何とかしてやりくりしようとしていたわけなんです。でヤコブの生涯は祝福に満ちていたにもかかわらずですね、彼は、おじいさんになった時にエジプトの王パロにこう言いました。私の弱いの年月はわずかで不幸せで、私の先祖がたどった弱いの年月には及びませんって言ったんです。不幸せだって言ったんです。この不幸せってのはどういうことかというと、いろんな大変なことが起こりましたってことです。人生波乱万丈、なんですが、まあ、自分が蒔いた種というものが非常に、まあ、全部が全部じゃないんですけれども多かったです。ごたごたが多かった。でその若い時の始まりが、イサクの前で自分がエサウだと偽ったんですね。イサクが目が見えなくなって、もう自分の死期が近い、死ぬことが近いなと思って、この相続の財産を受け継ぐ、この祝福するっていう言葉がありますけど、これ受け継ぎなんですね、法的に。相続財産の受け継ぎで、でエサウに それを祝福しようとしたんですね、イサクは。もうそれ自体悪いことですね。けれどもそれを知ったお母さんのリベカが息子のヤコブに、あなたがエサウの変装していきなさいと、お父さん目が見えないから、ちょっと毛むくじゃだからここになんかちょっとつけてね、この毛皮をつけて行ってエサウのふりしなさいと、そして、行ったんですよ。で見事に騙されて、お父さんはエサウだと思ってヤコブを祝福しました。で後で本物のエサウがやってきて、祝福ないんですかって、残されてないよと言ったんですね。でエサウが憎しみました。ヤコブをイサクが死んでから殺そうと考えたんです。それでリベカはそれを知って逃げなさいって言ったんです。で逃げる時についでではないんですけれども、自分のお嫁さんを探しに行きなさい、私の故郷ですね、兄がラバンがいるところに行きなさいってこう言ったんです。で行ったんです。今のシリアのとこですね、ずっとこの上の方、ユーフラテスのこの上流地域ですね、アラムっていうとこですけれども、そこに行ってですね、でお嫁さんを見つけに行ったら、ラケルという女性がいたんです。で大好きになっちゃったので、花嫁料の代わりに無料でお仕事した、給料もらわずに7年間ですよ。そして結婚式になりました。当時はベールがかかってるんですね、このかぶり物がこの前の方のね、覆われていて、そして初めての夜を過ごしたんです。で朝になってようやく顔が見えました。でお姉さんのレアだったんです。騙したヤコブはエサウを騙されたんですね。でラバンはこう言いました。私たちの習わしでは、姉から、ね、ラケルのお姉さんのこのレアはね、姉から嫁がせると、 ラケルもあげるよと、まあ、当時一夫多妻制ですから、ラケルもあげるから、じゃあ1週間後にね、また結婚式あげまし、婚姻をしさせ、ね、やりましょうと。だけどラケルの花嫁も必要だよと。で7年間さらに働くわけです。でその間ただですよ。でも彼は一生懸命働き、本当に誠実に働いていきました。で残り14年の後にも残り6年間も無償で働くんですけど もう本当にラバンの貪欲によって、まあ、簡単に言うとね、パワハラ、本当にパワハラ、まあ、そういう単語で、まあ、このヤコブのね、あそこの読んでみたらね、よくわかりますよ。もうさすがに娘2人もラケルとレアも、もう全然お父さんに未練がありませんと後で言います。しかし神は12人の息子を与えられたんです。でその12人の息子がなんと12部族になっていくんですね。だから神に愛されて祝福されているですけども、彼はその力を持って動いていく中でごたごたに巻き込まれていくわけなんです。でこの力で神と争ったとあります。でこの、20年後に彼はそこから故郷に戻るんですね。このその間に家畜とかしもべとかが、まあ、本当にたくさんできて、その悪条件の中で神様が祝福してくださったんですね。でもそれを連れていくと、そしてラバンはものすごい怒ったんです。で実は殺そうと思ってました。ところが神に、その偶像礼拝者でもあったラバンが神に語られるんですね。手を出しちゃいけないって。でラバン行くんですよ。追いつくんだけども殺さないで、でこのミツパって言って、もう ここの国境みたいにしてお互いにここ越えてったら害加えるからね、つまり領域審判、領空審判みたいな、領海審判みたいな感じで、もう撃っても構わないよっていうね、そういう取り決めをしてね、ミツパっていうところで。で、ほっとしたんですよ。ところがね、ヤコブにとってはラバンっていうのは本当に変なやつ、悪いやつ。はっきり悪いやつって整理つくんだけど、自分の心には負い目があった、人生の。自分の方が騙した、そう、エサウなんですよ。お兄さんエサウ。故郷に近づくならばエサウがいるんです。彼は丁重に行こうと思いました。そして旅を続けていると、なんと神の陣営がいたんです。天使がいた、見えたっていうんだね。これすごいね。今だとなんかちょっとよくわかんないけれども、すごくこう超不思議な、こう超自然的なあれがあるんでしょうね。あ、ちなみにムスリムの人は今でも幻とか夢をよく見ます。イエス様を信じるようになっていく元ムスリムの人たちはね、このイエス様の幻とかをこう見るっていうんですよね。で天使がいるっていうのも強烈に信じてるんですね、彼らは。だからこういう箇所を見ても、もう本当ごく普通に、うん、いるよねっていう感じで、まあ、ちょっとずれましたが、でそれ見たにもかかわらず、彼は見たにもかかわらずね、まあ、使いを送るんですよ。エサウに挨拶して、すいませんって。そしたら400人の人と一緒にエサウがこっちに来てるって言うんです。もう殺すものだと、滅多打ちにするというふうに思って、彼はものすごくおっかなくなりました。それで彼はね、やっぱりね、計略家なんですよ。計略ってわかります？こういろいろ考えてね。家畜を2つに分けました。あとこうしもべをね、で一方がやられているうちにもう一方が逃げることができるようにしたんです。今でもアマゾン川でね、この危険な、このなんだっけ、ピラニアみたいないるじゃないですか。この食われることになって犠牲のね、牛をこう一匹犠牲にするんですよね。で食ってる間にこうなんだっけ、渡河する、この川を渡るみたいな、そういう感じで用意して、そして祈るんですよ。しっかり自分で用意してから祈るんです。でも怖いことはっきりと言いました。あなたが約束してくださったじゃないですかって、私にと、この 子孫を星のようにね、砂のようにしてくださると。自分が殺されるわけにはいかないと。でこう祈った後に今度はこの家畜をいろいろとこのパッケージにしてね、なんかプレゼントするときパッケージにするでしょ、いろんなもの入れてね、この細かいもの、あの例えばコーヒーだったらさ、このキリマンジャロさんとかなんか分かんないけど、コロンビアさんとかなんか分かんないけど、そこいろいろあるじゃん、少しずつ。でそういうパッケージの家畜を用意して、距離を置かせて、少しずつね、こう餌のところに先に持っていくんです。その中でエサウの怒りがをなだめていくようにするわけです。でヤボク川っていうところまで行きました。このヨルダン川にこの合流する、この東の方から来るこの、川なんですけどね、それを渡らせたんです。夜に渡らせて、そして自分はまだ渡らなかったんです。でこうやって一生懸命彼はいろんな力を持ってやっていたところが、この力がをやめさせようとしたのが神ご自身だったんです。御使いとして現れました。相撲をやったんですよ、今で言うとね。格闘したって書いてますけど、多分こういうんじゃなくて、格闘っていうとそういうに、あの英語だとレッソーっていうね、 レスリング、あのアマチュアの方のレスリングね、プロレスの方じゃなくて、あんな感じだったと思います。で顔と顔を合わせて神を見たのに私の命は救われたって後で言ったんですけど、神ご自身だから、多くの人がイエス・キリストご自身が現れたんじゃないかと言いますけども、このようにして彼は神に愛されて選ばれて祝福を受けていたにもかかわらず、自分の力で何とかして祝福を得ようとしていたんです。でここからがこのエフライムがこの何とか自分の力でやっていこうとしていたというのに通じるし、私たち自身が持っているジレンマ、信仰を持っているにもかかわらず、神に愛され選ばれているということが分かっているにもかかわらず、自分の力で神様の言われていることを成し遂げようとしていく問題と取り組まなければいけない。ピリピの1章の6節に、あなた方のうちに良い働きを始められた方がキリストイエスの日が来るまでにそれを完成してくださることを私は固く信じているんだ。良い技を始めてくださったんです、神様が、あなた方の中でと。皆さんが今の自分でいるというのは恵みによる自分であります。そして今の私たちの共同体、この教会のこの交わりも恵みによって交わりが与えられているんです。でこれを完成させてくださるのはキリストイエス、つまりイエス様戻ってこられる時までに完成させてくださるのは神なんです。ところがそれを自分でうまく生かせようとしていく誘惑があるし、実際やってってしまうわけです。でこのように自分が何かこうやっていかなければいけないと思っていろいろとやっていくことによって、ヤコブと同じように自分が恐れているものにどんどん近づいていく。このエサウが近づいたっていうことで、どんどんどんどん一生懸命このエサウから免れるためのことをやっていくんだけど、結局神ご自身がエサウに会うように最終的に仕向けていくわけでしょ。で私たちもあるんですよ、こう力を持って何か動いているっていうのはね、負い目があるんですよ、ヤコブと同じように。自分が逃げているようでその問題に近づいていくっていうのは、もう神ご自身がそうさせてるんです。この向かいたくないものがある。で神様はとても愛しておられる神なので、それを格闘する、取り組むようにさせます。で4節に、彼は御使いと格闘して勝ったが泣いてこれに願ったってあるんですね。で創世記に馴染みある人は、そのヤコブが格闘しているところを見るとね、なんかこのヤコブが勝ち誇っているかのように読めてしまうんです。 ちょっと読んでみますね。創世記の、32章の25節から28節までお読みしますね。こう書いてます。ところがその人はヤコブに勝てないのを見て取って、ヤコブのももつがい、この太もものあれですね、関節を打ったので、その人と格闘しているうちにヤコブのももつがいが外れた。するとその人は言った、私を晒せよ、夜が明けるから。しかしヤコブは言った、私はあなたを晒せません、私を祝福してくださらなければ。その人は言った、あなたの名は何というのか。彼は答えた、ヤコブです。その人は言った、あなたの名はもうヤコブとは呼ばれない、イスラエルだ。あなたは神と戦い、人と戦って勝ったからだと。神と戦い、人と戦った、つまり神であり人である方イエス様、戦って勝ったからだと。なんか祝福を要求して、祝福を下さらなければ私は晒せませんね。しょうがねえな、じゃあ祝福やるかというような会話に聞こえるんですが、このホセアの予言を見るとそうじゃない。非常に惨めだったヤコブは。もうヤコブがあまりにも意志が強いので太ももの関節を外したんですね、神様が。そして泣いたんです。まあ痛かったしねそれはあるけども、今ここで痛いから泣いてたっていうよりも、もう自分の力では何もできなくなっちゃって、エサウにから逃げられなくなっちゃったことに泣いてたんだと思う。そこで泣いて願ったんです。そしたら神に勝ったんだよ。これがイスラエルの意味なんですね。神に勝つ、あるいは神に支配されるっていう意味でもありますけども、神の支配かな。なんでそんな惨めなやつが神に勝つのか。これが私たちの信仰者のパラドックスです。逆説です。パウロが言いました、弱い時にこそ私は強いからです。弱くなった時に勝利者なんです。自分の負い目、自分が何とかしてそこから逃げようとして、いつも取り組まなかったところに神様持っていかれて、でその時に折れる、その時に砕かれる、神の前に出ていく勇気で、そして神の憐れみと祝福を願っていく勇気、これがヤコブが経験したことでした。そして彼はベテルで神に会い、そのところで神は彼に語りかけたとあります。これベテルとは何かというと、ヤコブがエサウから逃げた時に、もう野原で何もないところで彼は石を枕にして寝ていたところ、天からのはしごが、この御使いが上り下りしていたはしごの夢を見たんです。その傍らに主ご自身がおられて、とてつもない祝福と栄光に満ちたご計画、ヤコブへの祝福の宣言をされたんです。私はあなたの神アブラハムの神、私はあなたの父アブラハムの神、イサクの神、主である。私はあなたが横たわっているこの地をあなたとあなたの子孫とに与える。あなたの子孫は地の塵のように多くなり、あなたは西東北南へと広がり、地上のすべての民族はあなたとあなたの子孫によって祝福されると。本当にお兄さんから逃げて、命かながら逃げて、もうめちゃくちゃになっていた時に、皆さんどうですか、なんかこう惨めな時ってないですか、自分のやったことでしでかしたことで。あるでしょ。でクリスチャンっていうと、どうしてもね、皆さんに話してんだけど、僕は自分にも話してるのね。どうしてもね、やっぱりかっこよくなりたいなって思うんですよ。こう祈ってしようしようって祈ってて、そして御言葉が与えられました、そしてみんなの前でこう話したい。ところがね、神様って不思議に落とされるんだよね。全然祈ってなくて、もう本当に誰にも、なんかクリスチャンに話す仲間に話すことができないようなね、 ことをやっていて、なんかもうどうしようもなくなった時に神様がポロッと話しかけてくださった。全然祈ってなかったのにとかね、そういうことですよ。その時に神がこのように祝福、とでかい祝福を、爆弾のような祝福を与えられた。そこでペテロじゃなくてヤコブは、この場所はなんと恐れ多いことだろう、こここそ神の家に他ならない、ここは天の門だって言ったんです。このような惨めな時にこそ天に近づけます。心の貧しいものは幸いです。天の御国はその人のものだからです。でイエス様言われました。でベテルというのは、ベッというのが、家という意味です。でエルというのが、神ですね。だからベッエル、ベッテル、神の家なんですね。私たちは神の家を忘れてしまいがちです。神がどのように自分を呼んでくださり、召してくださり、どのように歩むべきか命じられているか、それをね、忘れてってしまう。この神の御臨在から離れてってしまう。ああしなきゃ、こうしなきゃ、こうやっていけばいい、ああやっていけばいいということで、いろんなこの責任とかそういうものがあって、その中で自分の力に頼っていくようになっていってしまう。しかし主が、私がここにいると呼んでくださる、この神様が呼ばれているところがあるんですね。私のところに戻りなさい、私のところに来なさい。で先ほどの詩編でダビデはそういう人でした。私は一つのことを主に願った、私はそれを求めている、私の命の日の限り主の家に住むこと、主の麗しさを仰ぎ、その宮で思いにふける、そのために。神の家にいる、その中で初めて自分の働きをこの、確認していくというか、神に憩いながら神様の働きをしていくことができます。それ最後に、主は万軍の主、その呼び名は主とありました。この旅を始めた時に神の陣営がいたんです。神の天使たちがいて、万軍というのは無数の天使の軍隊のことです。皆さん、天使って言ってね、なんだっけ、赤ちゃんの羽ついたのは、払拭してください、あと女っぽいのも払拭してください、あれはヨーロッパのケルトのなんか、神話かなんか出てくる話なのかな、忘れたけども、あれは聖書ではありません。いいですか。天使と言ったら軍隊です。神のために仕えているしもべです。神のために戦う者たちです。サタンの勢力と戦ったって黙示録の12章に書いてあります。それ他には、例えば苦しんでいる時に、祈っている時にイエス様が、ゲッセマネ園で祈られた時に天使が助けた、あと、悪魔との戦いの時にね、この誘惑と戦っていた時にやっぱり天使がその後で仕えた、あと子供の上に天使がいるっていうのもあります。子供を守っている、こういう天使がこのいたんですね。万軍の主がいたんだ。だからヤコブは、鬼に金棒ならず御使いに戦いの剣、こういう存在だったんです。でヤーウェって書いて、この太字で主っていうのは、これは、ヤーウェ、神の名前ですね。一つになる必要と、あなたの必要と一つになるという意味です。自分が本当に苦手としているもの、そこの必要になってくださいます。でヤコブはエサウに会うんです。あれだけ逃げてたエサウに会うんです。エサウの心を神が書いておられたんです。殺そうと思っていた心がヤコブを恋慕っていた、抱擁してくれた、強く抱きしめた、万軍の主ですよ。私たちの主は、この神様に近づいていきましょう。弱さや負い目も含めて主に取り組んでいきましょう。格闘するって 人間的にかっこ悪いんだけど、神様の前ではかっこいいし、兄弟たちの前でもかっこいいです。で、足を引きずった方が自由になってます。弱くされている方が主に用いられていきます。お祈りしましょう。天のお父様、ありがとうございます。あなたの御業を感謝いたします。一人一人のうちにそれを行ってくださいますように。イエス、キリストの御名によってお祈りを捧げいたします。それでは最後に一曲を